こんにちは。ペンテコステを共に迎えました。私たちは祈りの中に覚えながらこの日を待ち望んで歩んでまいりました。今朝の聖書の箇所にはペンテコステの日に起こった不思議な出来事についてが記されています。聖霊の息吹を受けた使徒たちによって世界の各地に向かって主の復活の恵みと十字架の贖いによる救いの良い知らせ、福音が伝えられていきました。この使徒言行録という書物の著者であるルカにとってこの根帳の箇所、この部分がこの書物の真の始まりであるというふうに言えるかと思います。一章の八節の部分で語られていたようにペンテコステの聖霊の降臨によって主の教会が誕生し、教会は神の力を授けられていきました。この力なしに教会に課せられた神からの使命を果たしていくことはできなかったわけです。父から与えられた賜物、天からの賜物こそが小さく弱い者たち、具体的には使徒として立たされていった者たち、実に平凡な市民であり、あるいは漁師として働いていた者たち、そうした人たちを恐れを知らない伝道者に変えていったわけであり、彼らをローマへの宣教の働き手として使わし、ユダヤ教の一派とみなされていたキリスト教を三十数年間の間に世界的な規模の宗教としていった、その豊かな働きを担っていくものとされていきました。ペンテコステのこの出来事は初代教会が経験をした具体的な宗教体験と言えるものでありました。ルカの福音書の書物を記したのと同じ人物であるこのルカは、言葉の壁や習慣、伝統、文化の壁を打ち破って神による聖霊の風、不思議な風がと今さっき歌いましたけれども、この風、霊の息吹と神の力を象徴する火という言葉によってこの初代教会の人たちが経験をした宗教体験、聖霊を経験をしたということを表現していると思います。ヨハネの福音書の中で聖霊あるいは主イエスのことをヨハネ福音書は弁護者というふうに理解をし表現をしています。神の前で人を弁護し取りなしをしてくださるというその働きに由来してそのように呼んだわけです。聖霊はいつまでも弟子たちと共にいて主を証しし、主を信じる者すべてを真理に導くのであるとヨハネ福音書は述べています。この五旬祭の日の出来事はキリスト教にとって聖霊が使徒たちに対して授けられたことを記念する日であり、また世界に向けて教会が宣教を始めていくきっかけになった日でもあります。ユダヤ教では毎年杉越の祭りという大切なお祭りを行い、そして仮イオの祭りと呼ばれる祭りを行いますが、 いわばこの五旬祭、ペンテコステは、杉越祭とカリヨ祭の間に挟まれるような時期的に、そのような時期に行われる祭りでありました。ペンテコステというこの名前は、50番目という意味のギリシャ語で、杉越祭の50日後に祝われるお祭りであったからそのように呼ばれたわけです。杉越祭の安息の日から数えて7週間を過ぎた翌日の50日目、7、7、49のその次の日、50日目ですね。その日にシナイ山というところでモーセが神から十戒を授けられたということを覚えて行われる祭り、そして目に見える形としてはその季節に収穫をされたちょうどその杉越の50日後の時期に収穫をされた新しい穀物と動物の生贄を神に対して捧げる日であったわけです。原稿録の著者であるルカはこの日がキリスト教の宣教が行われるにあたって神の霊、聖霊が与えられた、その初歩が人々に与えられた日であるというふうに理解をしました。またキリスト教にとっての出エジプトである主イエスの受難と復活の50日後に聖霊が与えられるという神の御心の成就としてこの日を位置づけていきました。聖霊が人に臨むということは旧約聖書の中では神様の御心あるいは預言が成就をしていくこと、終末の時に神の御言葉を信じる者への神の守りと救いの出来事というふうに考えられました。今朝の少子の言葉として読んでいただいたヨエル書の3章の部分にはそのようなことが記されております。ルカの福音書の中では24章の49あるいは原稿録の最初のあたりで語られている復活の主イエスの約束の言葉を成就するものとしてそのことを理解をしております。神の霊が主を信じる者たち、人たちに下り、主を信じ主の救いの出来事を告白する原始キリスト教会が立ち上げられていきました。人たちは聖霊に満たされ神の大いなる救いの技を語りました。当時エルサレムの町にはディアスポラと呼ばれる散らされた離散のユダヤ人と呼ばれる人々が数多く帰還し、それぞれの場所からエルサレムに帰ってきてそこに暮らしていました。あるいはこの五旬祭を守るためにそれぞれ住んでいた場所から巡礼をするためにエルサレムに帰ってきた、一時的に帰還をした数多くの人たちがエルサレムの町の中には集結をしていました。ユダヤ系の人々、すなわちユダヤ教徒とユダヤ教に改宗した人々がそこに数多くいたわけです。一同は集まって礼拝を捧げていました。その時突如神の霊が彼らに臨みました。人たちに臨んだわけです。風という言葉や炎のような舌が別れ別れに現れたというふうに不思議な表現がなされています。これはこの風とか炎とかこういったことは旧約聖書の中では神が人に近く臨む権限した時の表現がこういうものとして現れます。風は 神の霊を象徴するもの、その同義語である霊について述べていますし、炎は神の力というものを象徴するものとして使われることがほとんどです。洗礼者ヨハネは後に行われる救い主による洗礼の行為は聖霊と火を伴うものであると述べました。したという言葉が出てきますが、その同義語である言葉、これは6節とか8節の中にも出てまいりますが、根調の箇所に出てきますが、こうしたこの言葉ということを予期させる、そのような表現であると思います。他の国々の言葉、つまりそこにいた人々の故郷の言葉で彼らが語り出したという不思議な技がここに現れたわけです。この出来事の解釈は様々になされますが、あらゆる人々の精神に霊的な賜物が吹き込まれ、各自の心が力強い精霊の訪れによって火を灯されたということを示していることがわかります。ここに見られる表現は、神によるないしは精霊の働きによる一種の威厳、異なる言葉の現れというふうに理解することができます。パウロはその書簡の中でしばしば威厳の賜物や威厳の出来事について語っています。例えば第一コリントの14章の中でパウロによって述べられている威厳、そのことと根腸のこの箇所に書かれているこの威厳の働き、威厳の現れというものは明らかに違ったものであったということがわかります。原稿録の10章の部分にもやはりこの不思議な出来事が書かれていまして、10章の44節、ペトロが説教を行っている最中に聖霊が下って、異邦人の人々が異言を話し神を賛美したというふうにその部分には書かれております。パウロが語っていた異言は、その解釈というか解き明かしを必要とするような類のもので、そのことを理解する賜物を持たない者には理解不能なものであったのに対して、原稿録に出てくるこの異言は誰にでも分かる多言語によるところの奇跡であった、そういうようなことが伝わってまいります。根腸の箇所のこの5節の部分に見られる信心深いユダヤ人とは、ペンテコステを祝うために各地からエルサレムに集まってきていた巡礼者であったり、あるいは先ほど申し上げたディアスポラと呼ばれた散らされた離散の人たちで、エルサレムに住んでいた信仰深い人々というふうに聖書の中では記されているユダヤ人のことを指すものと思われます。こうした奇跡を体験した人たちは、ユダヤの国籍の人と割礼を受けて礼拝に参加をし、律法を遵守してユダヤ教徒となった人々、改宗をした人々でありました。いろいろなところからたくさんの人たちが来ていたことがわかります。パルティアから始まってずっとこう述べられていますが、これを見ていますと、ユダヤのところをこう中心にしてこれを見ていくと、ずっと東の地域に向けてこの国々の名前がこう連なっていることがわかります。さらにはエジプトからキレネ、リビアといった少しこう南に下ったあたりの南西の地域が紹介をされて、ちょうどこれは一章の八節で地の果てまでというふうに述べられていましたが、その地の果てまでと語られたローマとか 西方の地域クレタ、あるいは東方の内陸地域に住む人々を表しているアラビアからの人たちといった人たちが登場してまいります。地中海を取り巻くようにぐるっとこう網羅して、さまざまな国々がこのところに書かれている、そのような印象を受けます。こうした人たちが東から西に至るまで、こうした離散した人たちが住んでいる土地全体を見渡すような形で、いろんな人たちが来ていたということが書かれておりますが、このような人たちがこの物音、つまり弟子たちの語った異言、彼らの叫び声を聞いたというわけです。人の理解を超えたとんでもないことが今起こっているということを周囲にいた人たちは受け止めました。しかし少なくともその場にいた人たちによって、それが自分たちの生まれた土地やその言語とは無縁の者たちにとって、自分の言葉、自国の言葉が話され、しかもその内容が神の偉大な技が語られている、そのようなことを理解をしたというわけなのです。ヘブライ語の方言であるアラム語を話す人たち以外は、それぞれが住む地域の方言や自国の言葉、あるいはギリシャ語を日常的には用いていたと思われます。この騒ぎを聞いた人々の反応は様々でありました。この出来事を好意的に見た人は、それでもやはり頭を抱えてしまって、これは一体どういうことなんだ、何事かというふうに言うほかはなかったわけです。事態を否定的に捉えた人たちは、何かおかしなことが起こっているようだが、あの連中はきっと酔っ払っているに違いない、新しいブドウ酒によってわからんことを喋っておるのだというふうに冷ややかに述べていたというふうに記されています。しかし、まあ、いずれにしてもそこにいた人たちはあっけに取られた状態だったというのが、この出来事を共に経験した人たちの状態でありました。著者のルカはこのペンテコステの出来事の中に、この後人たちを中心として主イエスの十字架と復活を証しする者たちによってなされていく世界の宣教というものを予兆させております。言葉を媒介として神の力ある技や救いの出来事が語られていく、その宣教の働きというのはこのようにしてなされていきますよということがここで予兆されております。その時すべての国の人々が聖霊の力と働きにおいて、また福音の教えを通して一つとされていく、そのようなことを経験をいたします。かつて創世記の11章に記されているバベルの塔の神話は、神の前での人間の姿が非常に象徴的に表されていました。それによると世界中は同じ言葉を用いて同じように話し、あるいは関わり合っていたというふうに書かれております。つまり神様の御心が行き渡って祝福された状態というのは、皆が一つであるという状態である、一つの理想をそこに掲げているわけです。神によって創造された人間と世界、あるいはそこにある秩序は神によって保たれていたというのが、この同じ言葉によって世界がつながり保たれた状態ということを指しております。ところが東から移住してきた者たちが平野を見つけてそこに定住をしていくことになります。人々は石の家ではなくてレンガを焼き、アスファルトを使ってそれを固めて天まで届く強固で巨大な塔のある町を建てて、このように言います。自分たちは有名になろう、 そして全地に散らされることのないようにしよう。そのように人々は考えたわけです。人が高ぶり、神の領域に至るためのそうした企ての根源になっていたのは、皆が一つの言葉によって意思の疎通を図っていたからだというふうに聖書は語っています。つまりこの場合は、悪い企てのための意思の疎通が同じ言葉によって図られていたというわけです。言葉によって意思を伝え、人間がつながっていくための道具として言葉が作用するのではなくて、言葉というものによって象徴される人の心の思いが神に背いたり、神を超えていこうとする、あるいは神の領域に達することを企むようになったというわけです。神は人々の言葉を混乱させ、互いの言葉を聞き分けられない、つまり互いがコミュニケートすることができなくなってしまう、そのような状態を作りました。その結果として人々は全地に散らされ、彼らは塔のある町の建設をやめました。混乱を意味するバラルという言葉は、このバベルの塔のバベルという地名の元になっているわけです。ペンテコステの日に起こったこの出来事は、主イエスが弟子たちに語った通り、聖霊の洗礼が彼らに臨むという出来事でありました。神の霊の息吹は、違った言葉や歴史を持つ国々とそこに住む者たちを一つにし、主イエスを証しする者として主を信じる群れである教会が立ち上げられていくことになりました。それぞれを生かす神の愛と恵みの技、神の技がさまざまな言葉で証しをされ、各自に臨みました。散らされた者たちが主を信じる信仰において一つとされていく。言葉の違いや立場の違いというものが、神の怒りや裁きの結果ではなくて、祝福の豊かさや多様に働く御心の働きとして意識されていくときに、それぞれの違ったことやそれまであった対立というものがいとも簡単に打ち壊され、乗り越えられていく可能性というものを、私たちはこのペンテコステの出来事の中に見ていくわけです。神にある祝福と恵みを受けて、日々の生活や働きに向かっていくことが私たちに求められていることを改めて私たちは思わされます。ここにあるのは、聖霊の働きによって強められ新しくされた使徒たちの姿です。信仰の働き、あるいは日々豊かに望んでくださる聖霊の働きによって人が変えられ強められていく、そのような同じ経験を私たちも辿っていくことができる。その神の信仰にあるものとしての恵みを受けて、私たちも日々の生活や働きに向かってまいりたいと思います。神によってなされた技が、あるいは主の約束された言葉がこのような形で実現したことを、私たちは心に刻みながら毎日の生活に向かっていくものでありたいと願います。お祈りをお捧げいたします。神様、ペンテコステの不思議な出来事を通して、あなたの御心が人に豊かに臨むとき、新たな世界が開け、断絶と対立が克服されていく、その端緒となる出来事を私たちは味わうことができました。私たちの生きる世界は、それぞれの立場や生き方の違いにおいて、戦争や対立が、あるいは排外が生じていることを私たちは知っております。しかし主の霊が豊かに臨み働くとき、あなたの御心が私たちの生きる世界に及ぶとき、私たちの心が一つにされていく、そのような可能性を私たちは与えられていることを、今一度私たちは今朝心に刻みました。どうかあなたの 御霊の働きを日々待ち望み、そのことを喜びながら生きていくものとさせてください。新しい一週間の旅路が始まりますが、一人一人の健康が支えられ、その賜物が生かされて日々の生活がなされますように、どうか私たちを導いてください。それぞれの愛する家庭が守られ保たれますように、私たちの愛する家族があなたの恵みによって養われ生かされますように、どうか私たちの出会う多くの出来事や人との出会いの中にあなたの御心を見出して生きることができますように、謙虚にへり下って生きる、そのような歩みを全うさせてください。今この時、多くの教会や伝道所、また小施設において礼拝が捧げられております。どうかそれぞれのところにあなたの御霊を豊かに注ぎ、あなたの祝福をあふれさせてください。尽くしません。これらの願いと感謝を、お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
させていただいて、3342番の